シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今回のオープニングの映画音楽は1981年制作のアメリカ映画ミスター・アーサーからご紹介します。莫大な遺産相続を棒に振り、愛する女性のもとに走る放蕩息子を描くラブコメディです。制作総指揮はチャールズ・ H ・ジョフィ、制作はロバート・グリーンハット、監督脚本はこの作品がデビューのスティーブ・ゴードン、撮影はフレッド・シュラー、音楽はバート・バカラックが担当しました。タッド・リー・ムーア、ライザ・ミネリ、ジョン・ギール・グッド、ジェラルディン・フィッツ・ジェラルド、シル・エイケンベリー、バーニー・マーティン、スティーブン・エリオットらが顔を揃えています。このミスター・アーサーの主題歌はアーサーズテーマです。クリストファー・クロスが歌っています。別名この曲は日本ではニューヨークシティ・セレナーデとして親しまれることが多く、特に歌詞や映画の舞台であるニューヨークの雰囲気を反映した愛称として使われているんですよね。でも公式なリリースではこのタイトルは使用されていません。アカデミー歌曲賞を受賞した際もアーサーズテーマのタイトルで登録されています。それではお聞きいただきましょう。映画ミスター・アーサーの主題歌、クリストファー・クロスが歌うアーサーズテーマ。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。5月30日から公開、マリリン・モンロー私の愛し方をご紹介します。時代を超えて今もなお愛され続ける女優マリリン・モンローの人生を捉えたドキュメンタリー作品です。長年にわたってセクシーアイコンとして知られてきたマリリン・モンローですが、近年では新しい価値観のもと自らのイメージを完璧にコントロールしセルフプロデュースした女優ファッションアイコンとして再び評価が高まっています。親の愛に恵まれなかった幼少期や性的虐待の傷を乗り越えながらモデルとしてキャリアをスタートさせたマリリン・モンロー、女優を夢見ていた頃の初々しい姿から典型的なセクシーブロンドのイメージから抜け出せずにいた大スターの苦悩、スキャンダラスな私生活、そして謎多き死の真相にも迫っています。若い頃に恋人だったトニー・カーティス、バックダンサーとして撮影現場に参加したジョージ・チャキリス、映画「紳士は金髪がお好き」で共演したジェーン・ラッセル、俳優・コメディアンのジェリー・ルイスらが語る思い出、それに元恋人や里親の娘といった近親者の証言、電気作家や心理学の専門家による分析などを通して孤独な少女が大スターになっていく姿を捉えています。さらにこの作品でメガホンを取ったエアーズ監督が12年の歳月をかけて制作、マリリン・モンローのドラマティックな人生を数多くのインタビュー、ハリウッドの黄金期を彩った数々の出演作の映像、そして先ほども申し上げた通り幼少期から無名時代大スターになった後のプライベートな映像、写真とともにモンローの人生に迫っています。時を超えて愛されるマリリン・モンロー、世紀の大スターはセルフプロデュースの達人でした。私もマリリン・モンローのファンの一人ですが、改めてマリリン・モンローの苦悩に触れ、等身大のマリリン・モンローの魅力をこのドキュメンタリー作品を通じて存分に感じることができました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなか面白かった。マリリン・モンローをご存じない方はあまりいないのではないでしょうか。アメリカだけでなく世界中の多くの人たちから愛されたマリリン・モンロー、彼女は1950年代から60年代の時代の象徴とも言っていいような女優です。ちょっとおバカでグラマラスな金髪女優というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際はそうではありません。彼女の演技力には確かなものがあります。それは彼女が出演した作品をご覧になればはっきりとわかると思います。繊細で愛に飢えていた女性マリリン・モンロー、本名ノーマ・ジーン・モーテンソン、その彼女の人生を このドキュメンタリーは描いています。幼少期のほとんどを里親の家庭や孤児院で過ごした彼女は16歳で最初の結婚をしました。そしてその後映画界へと足を踏み出していきます。1950年代に入って彼女は次々と映画作品に出演します。1952年の暑い夜のうずき、そして同じく52年のノックは無用、このあたりからマリリン・モンローは注目されます。そして1953年ヘンリー・ハサウェイ監督のナイアガラ、この作品は彼女をスターダムに押し上げました。同じく53年の紳士は金髪がお好き、監督はハワード・ホークスです。この作品でマリリン・モンローはコメディエンヌとして才能を一気に開花させたと思います。1954年の帰らざる川、監督はオットー・プレミンジャーです。プレミンジャーは俳優に対してあまりにも厳しい態度を取ることで有名な監督です。この作品の撮影の際もマリリンにはことさら辛く当たり彼女を追い詰めたと聞いています。1954年のショーほど素敵な商売はない、監督はウォルター・ラングです。そして1955年7年目の浮気、監督は巨匠ビリー・ワイルダーです。この作品は大ヒットしました。ビリー・ワイルダー監督の作品として続いて1959年お暑いのがお好きに出演します。彼女はこの作品でゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞しました。1960年恋をしましょう、監督はジョージ・キューカーです。ジョージ・キューカーはマリリン・モンローは寸分の狂いもないコメディ感覚が身についていたと語っています。そして1961年アラウマと女、監督はジョン・ヒューストンです。共演は名優クラーク・ゲーブル、そしてモンゴメリー・クリフトです。クラーク・ゲーブルはこの作品の完成を待たず心臓発作で急死しました。スター街道を順調に歩んでいる一方、彼女は精神的にいろいろな重荷を抱えていました。薬物乱用、うつ病、不安障害にも悩まされていました。その間彼女は2度目そして3度目の結婚をしています。メジャーリーグの元スター選手ジョー・ディマジオ、そして3度目は劇作家のアーサー・ミラーです。結婚離婚を繰り返す中、そして多忙な仕事の中、彼女は不安定になっていました。1962年8月4日ロサンゼルスの自宅でバルビタールの過剰服用により36歳で亡くなったと公式には発表されています。しかしこの映画でも描かれている通り、その死には諸説あり今もなお謎と言えましょう。マリリン・モンローは最高のダンサーでありコメディエンヌであり素晴らしい女優でありました。そして人を照らす女神として何よりもスターでした。彼女の人生に何があったのか、このドキュメンタリーをご覧になってから彼女の過去の作品をご覧になると、それは一味も二味も違ったものになるのではないでしょうか。
5月30日から公開、マリリン・モンロー私の愛し方、2時間ちょうどの作品です。5月30日から公開、秋が来る時をご紹介します。焼け石に水、スイミングプールなど数々の名作を生み出し、カンヌ国際映画祭やベルリン国際映画祭の常連でもあるフランスの名匠フランソワ・オゾン監督が自然豊かな秋のブルゴーニュを舞台に、人生の秋から冬を迎える老齢の女性のドラマを描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。80歳のミシェルはパリでの生活を終えて、今は自然豊かで静かなブルゴーニュの田舎で一人暮らしています。休暇で訪れる孫と会うことを楽しみに、家庭菜園で採れた野菜で料理やデザートを作り、森の中を親友とおしゃべりしながら散歩する日々を送っているミシェル。やがて秋の休暇を利用し、娘と孫が彼女のもとを訪れます。ですが、ミシェルが振る舞ったキノコ料理が引き金となり、 それぞれの過去が浮き彫りになっていきます。後ろめたい過去を抱えつつも、人生の最後を豊かに過ごすため、そして家族や友人たちのためにも、ミシェルはある秘密を守り抜く決意をします。主人公ミシェルを演じたのは、フランスのベテラン女優エレーヌ・バンさん。ミシェルの親友役マリー・クロードをジョジアーヌ・バラスコ、その息子バンさんをサン・セバスチャンの映画祭で助演俳優賞を受賞したピエール・ロタンが演じました。またリュディヴィーヌ・サニエがスイミングプール以来21年ぶりにオゾン監督の作品に出演しました。この作品、フランソワ・オゾン監督の子どもの頃の思い出から着想を得て制作され、幼少の時に毎年訪れていたブルゴーニュが舞台となっています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、主人公の最後に残された時間、それは枯れているようでちょっと謎でもありました。フランスの巨匠フランソワ・オゾン、彼の新作です。やはりオゾンの作品は独特です。舞台はブルゴーニュです。静かな森に囲まれた一軒の家、そこに暮らす主人公のミシェル、そして古くからの友人マリー・クロード、彼女たちはお互いに信じ合う絆を強く持ち、愛情豊かにこの映画は描かれています。そしてこの映画は一方ではサスペンス的な要素も垣間見えます。少し謎の世界です。登場するのは成熟した大人たちです。ミシェルにはパリに住む娘バレリーがいました。そしてバレリーには一人の息子がいました。ミシェルは時々訪れる孫と会うことがとても楽しみです。ミシェルと娘との間は必ずしも関係性が良くありませんでした。バレリーはミシェルに辛い言葉を投げつけます。そのバレリーがパリで突然亡くなります。この死も謎です。それは事故死なのか自殺なのか、はたまたそんな模様を描きながらこの映画は静かに進行していきます。この映画は曖昧さを巧みに扱っています。これがオゾンの技かもしれません。彼女の過去、ミシェルの過去の罪の重さ、そして彼女の生命力、それがこの映画の中で静かに描かれています。彼女の時間は静寂に満ちていますが、多くの場面で本来なら語られたことかもしれないことが実は語られていません。ある意味観客に委ねられている。オゾンはそう観客に投げかけてきます。ミシェルの過去、母親の職業が何であれ、娘が母親に問題を抱えることはあり得る話です。この映画はこの親子関係に特有の緊張感を照らし出しています。ミシェルと親友マリー・クロードの過去は子供たちにとっては靴の中の小石のような存在です。母親を擁護するか、あるいは一方では母親を拒絶するか、それはバンさんとバレリーの行動がこれら2つを象徴していると言ってもいいでしょう。私たちの潜在意識にある深い闇を探るこの作品、秋が来るとき、あなたはこの作品をどうご覧になるでしょうか。お楽しみください。
5月30日から公開、秋が来るとき、1時間43分の作品です。さて今回はマリリン・モンロー私の愛し方、秋が来るときのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書き添えくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードです。愛はどこに、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは愛はどこにです。 なお、ご応募の締め切りは5月28日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画金子差し入れ店ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は兵庫県尼崎市にお住まいのラジオネームこうちゃんパパさん、愛知県名古屋市にお住まいの太田さん、大阪府豊中市にお住まいの春よこいさん、おめでとうございます。こうちゃんパパさんから、毎週楽しく拝聴しています、ありがとうございます。スーパーエイトさんのファンなんで丸山さんの主演を楽しみにしていました。普段の面白い丸ちゃんではなく俳優丸山隆平さんを劇場で見たいですとくださいました。こうちゃんパパさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけると嬉しいです。太田さんから、こんばんは。こんばんは。タイムフリー時折の拝聴になっています。どれも良いところで締める解説が気に入っています。丸山くんの演技を絶賛されていたので期待度が増しています。劇場でしっかり見たい。これからもたくさんあるジャンルから作品を紹介してください。かしこまりました。太田さん、ぜひ劇場で堪能されてくださいね。春よ恋さんから、こんばんは。こんばんは。今年の4月にこちらの番組に出会って以来、毎週楽しみにしております。ありがとうございます。私は何でもない事務員として働いていますが、福祉の仕事をしたいと思い、家事と仕事をしながら勉強を始め、今年社会福祉士試験に合格することができました。春よ恋さん、合格おめでとうございます。その中で犯罪者の構成の勉強もしたので、この映画の内容にとても興味を持ちました。それと今回のシネマエッセイでスタンドバイミーが紹介されて感激でした。私が一番好きな映画です。矢沢さんの紹介を聞きながら涙ぐんでいました。本当にいい映画だと思います。これからもこのコーナーを楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。春よ恋さんのさらなるご活躍もお祈りしています。こうちゃんパパさん、太田さん、春よ恋さん、ご当選おめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。大阪府大阪市にお住まいのラジオネームゆりの花さんからいただきました。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。映画が大好きなおばちゃんです。夫婦の趣味が映画なので、いつも2人で見に行って、いろいろ後で映画について話をするのが楽しみです。あ、素敵ですね。この金子差し入れ店も丸山くんが大好きなので見たいと思っていました。番組は夫婦仲良く聞かせてもらっていますが、お二人の丁寧で分かりやすいおしゃべりで、映画もよく分かり嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。こちらこそ、毎週お聞きいただいて本当にありがとうございます。丸山くんの演技、本当に表情も豊かですし、そして魂のこもったお芝居。いや、もう多彩ですよね、丸山くんって。私さらにファンになりました。ぜひゆりの花さん、劇場でご覧いただいて、また感想シェアいただいたら嬉しいです。ありがとうございました。福岡県小郡市にお住まいのなおちゃん大好きさんから、2年ほど前にラジコで番組を見つけてから夫婦で楽しみに聞いています。わ、嬉しいです。ありがとうございます。我々が幼い頃は子供が映画館に行くなど夢のまた夢のことでしたので、1週間に 3,4 回放映されるテレビの洋画劇場、深夜映画が映画文化に触れる大きな機会でした。しかしレンタルビデオや DVD の普及、配信映画の日常化に伴い、あっという間に消えていきました。淀川長春さんや水野晴郎さんなどの語り口のうまさ、映画紹介の的確さはさすがでした。映画よりもその紹介が心に残る回もありました。 そんな往年の番組を彷彿とさせる番組シネマ銀幕の夜は、我々夫婦にとって映画選びの最高のナビゲーターです。これからも良き一本を紹介し続けてくださいとくださいました。番組へのエールもくださって、なおちゃん大好きさん、ありがとうございます。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回丸山さんファンの方からもたくさんいただいておりましたね。もう本当にたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々をお寄せいただき、ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
あなたは悪女というとどういうイメージをお持ちでしょうか。魔性の女、男を破滅に導く悪女、悪女を主人公に置いた映画は数多くあります。今日ご紹介する作品はその中の一本。1981年に公開されたアメリカ映画、白いドレスの女。この映画の監督脚本はローレンス・カスダンです。ローレンス・カスダン、彼はこの他にも再会の時、シルバラード、偶然の旅行者、こういった作品を作っています。主演はウィリアム・ハート、そしてキャスリーン・ターナーです。悪女を演じたキャスリーン・ターナーは、これが初の主演映画でした。キャスリーン・ターナーはこれ以降もたくさんの作品に出演しているんですが、私はキャスリーン・ターナーにとってはこれが一番の代表作だと思います。これ以降、ロマンシング・ストーンであるとか、私がウォーシャウスキーなど、それなりに面白い作品にも出演したのですが、やはり彼女も作品に恵まれなかった。もっといい作品に出てもっと活躍してもらいたかったなと思う女優の一人です。ちなみにこの映画の音楽は007シリーズの音楽などを作ったジョン・バリーです。作品に戻ります。舞台はフロリダです。焼けつくように暑い真夏の夜です。海岸沿いの野外ステージをぶらついている弁護士のネッドは、白いドレスを着た魅惑的な女性マティに心を奪われます。ネッドを演じているのがウィリアム・ハート、そしてマティを演じているのがキャスリーン・ターナーです。マティのことが忘れられないネッド。彼はマティと再会することになります。ネッドはマティが既婚者であると知りながらも、夫不在の豪邸で二人は激しい一夜を過ごします。夫エドモンドの莫大な遺産の相続人になっているマティは、夫に殺意を抱いてしまったことを告白します。いつしかネッドはエドモンドの殺害を決意するのです。そしてネッドは爆弾を入手し、マティの手引きでついにエドモンドを殺害します。二人はほとぼりが冷めるまで接触を断つことにしました。亡き夫エドモンドの遺産の半分は、姪のヘザーが相続するはずでした。しかし、密かに書類を偽造したマティが、すべてを相続することになります。ところが、エドモンドの死因に疑問の点があるため、遺言状にサインしたネッドとマティの友人メアリー・アンは、捜査の対象になります。時間の経過とともに、ネッドは今まで知らなかったマティの裏の顔を見てしまうのです。ネッドはマティを疑いますが、彼女は何も知らないと言い張ります。警察はメアリー・アンの行方を追っていますが、依然として彼女は行方不明です。そしてマティが以前から自分を探っていたことや、爆弾を入手した事実がだんだんと露呈していきます。マティの度重なる不審な行動を知ったネッド。ネッドははめられていたことを確信します。そしてネッドはマティからの電話でボート小屋を訪れます。マティはネッドをはめたことを認めました。しかし彼を愛したのは想定外だったと告白します。それでもマティを信用できないネッド。彼は彼女に証拠品のメガネを取りにボート小屋に行かせます。その直後です。ボート小屋は爆発炎上し、その後ネッドは逮捕されます。服役中のネッドはマティの遺体が実はメアリー・アンであると推測しました。二人の高校の卒業アルバムを入手したネッドは マティがメアリー・アンで、メアリー・アンがマティだったという事実を知るのです。卒業アルバムには、夢は外国暮らしと添え書きしたマティことメアリー・アンは、ラスト、遺産を独り占めし、海外の常夏の地で一人優雅なひとときを送っていました。
今夜は映画「白いドレスの女」サウンドトラックより、マティワズ・メアリー・アンを聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
ファム・ファタール。それは魅惑か破滅か。矢沢俊彦でした。